生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマは6月の新月以降変わるものということで、ゆるっと覚醒マインドでお届けします。新月の話をちょうどするのでお知らせをしておきますと、16日火曜日20時から暦瞑想会ございます。16日のお申し込みでも参加できますので、ぜひこちらねご参加ください。でどこかでもメルマガだったかスタイフだったかで話したかと思いますが、この6月後半、真ん中過ぎてから7月、まあ1ヶ月ぐらいかなと思っとけばいいかな。だいたいそのぐらいね。次のターン、その今年下旬の切り替わりに大きな重要な結構大事な時間ですよということで、インスタか、なんかそんなの話を書いて、でも6月後半の占いを LINE でキーワードを送ってもらったら見られる、そんな風にしようかななんて考えています。で、それはメルマガを取っといてもらうと、メルマガでキーワードを送りますの でそこでね LINE からそれを入力すると、6月後半の話、以降の話、占い届きますよっていうご案内でした。はい。で、話をテーマに戻していきますと、何が変わるかって本当に簡単に言ってしまえば、15からっていうよりもこの新月、そして30の満月、暦瞑想会は16と30、新月満月開催ですが、このね、なんというかな、意識しておくとすごくいいなと思っていて、何を意識したらいいかっていうと、自分のやっぱり本音とか、これからっていうところで、極力人に迷惑かけるあれじゃなくて、自分の内観という意味で、極力わがままに自分の求めてることをしっかり掘り下げるっていうことを大事に意識されるといいかな。よく物語とか、何か例え話とかでも、何でも一個だけ願いを叶えてあげるよって言われた時に、何を望むか、それをね意識するといいですね。何を望むか、本当ね、この間占い師さんとお話ししてて、ちょうど占った方が80を超えたマダムで、私の人生どうなるのかしらっていう占いをされたそうなんです。でもやっぱりね、その私が最近ずっと言っている心の構造の話で、そのお悩みから占い師さんは、これは構造だなと気づかれたそうなんですね。ちょっとね、具体的にはご紹介できませんが、その占い師さんが年配の方のご相談を聞きながら、まさにこのお悩みはこの方がずっと持っていらっしゃる構造が働いている、それをなんかね見せられたなというかね、発見したというか気づかれた、そういうお話だったんですね。本当にね、いくつ死ぬまでくっついて回ってくることなんですけれど、これ本当ね、いつ気づいてその枠から抜けるかっていうのは、どんな年齢でもできることだし、私自身は本当に、 追い先みたいなことを、まあ、考えることもありますが、まあ、そのね、追い先はもうね幼少期から考えてるからねどんだけって思うんだけれど、まあまあそのね、いつ何が来るかなんて若い時だって年を取ったってわからないもので、まあ、それであればやっぱり今を充実するものをなるべく重ねていくことが自分を大切にすることの一つだななんて考えるんですね。で、まあそのね、構造の話あんまり言ってるとつまんないかもしれないんですけど、本当にね人っていうのはなんというか自分を騙しながら生きてるものだなというのを感じますね。私自身もそうだし、やっぱ相談とかを受けてると、それは相談者が悪いとかそういうことでは一切なくって、いや人間ってそういうところがみんなあるよねっていう話です。でちょっとここから例え話ですけど、あの漢字で口って書くときに縦棒を引いて横棒から縦棒になって横棒引くじゃないですか、まあ、四角書くよね、四角で、まあまあまあ、あの漢字だけじゃなくてカタカナのロの字でもそうなんですけど、そのね口って字を書くときにもうみんな癖だから、あの人によってはこの全部閉じない人もいる、あるいはなんていうの、全部が線が空いてる人もいると思うんですけど、いろんな癖ってあるよね。その癖字というか字の癖って人それぞれあると思うんです。でもあんまりそれ自覚して書いてる人いないんじゃないかな。あのペン習字やってる人とかは、あと習字もそうだけど、そういう人たちはその止めとか跳ねとか、なんていうの、空きとか、でそれは意識して書いてらっしゃると思うのね。だけどそういう人でない限り字書くときってあんまり意識してないと思うんですよ。なんか書きながら汚いなとかは思うかもしれないけど、口って、まあ、私橋本のだから橋には口が入るんですね、まあ、そのね口って書いた時の何が言いたいかって、まあ、四角書いた時に隙間が空く人開かない人いますよねと。でその空いてる空いてない書かないでね、今ね、今口って書かないで自分は空いてる人か空いてない人かって分かりますか？多分ここ開けてたよなとか想像はつくかもしれないけど、言われてみないと多分気づかない方の方がほとんどですよね。それぐらい枠組みって隙間が空いてるのか空いてないのかもう気づかないんです。枠組みってね、四角の枠をイメージしてほしい。だから口って四角を書くから、自分が口とかロって書くときにどうやって書いてるか、これ気づかないよねっていう話なんです。まあ、あの私四角じゃなくて丸で書きますっていう人もいると思うんですよ。それはそれでいいんですよ。丸くても枠の中、枠を書いているときに隙間ができる人、できない人、形が四角い人、丸い人、あるいはもうロっていうの書かないって人なんでしょ、ロの省略わかんない、どうするんだろう、うん、でも何かって習慣づいたものは気づかないよねっていうのが言いたいわけで、そのね、人はいろんな枠の中から抜け出せないという思い込みで苦しんだり、この枠自体を変えようとして苦しんだり、例えば筆跡を変えようとしてなかなか変えるの至難の業ですよ、馴染んでるからね。まあ、もちろんね、すっごい意識してゆっくり書けば変わる あの書道みたいにね、書道みたいにって書道家じゃなくて書道を慣れてない人が書き初めやるときには意識するじゃないっていう話ですね。なのでね、気づかないものはずっとその枠の中に居続ける。ロという字はずっと変わらないわけです。筆跡は変わらない。で、悩むパターンとか、あと同じようなことで苦しんだりとかっていうのはもうそれ慣れ親しんだ癖なので、何に悩んでるかはなんとなく分かってても、なぜそれを悩ませているのかまではみんな気づかないんです。みんな気づかない。で、これお金とかにか置き換えてみたら、口っていうのがね、口の中にお金を入れてると思ってくださいよ。お財布だと思ってくださいよ。で、いつも隙間が空いてる口を書いてる人だったら、もうお財布もいつも隙間が空いてるっていう、まあ、そういうふうに捉えてね。で、そしたら空いてたら漏れるよね。だからいつの間にか小銭がなくなっていて、なんかわかん、やっぱり私もそういうとこあるんですけど、あれなんでこんなに今月お金がないんだろうみたいな。家計簿つけてても、あ、なんでこんなに減ってるんだろうとかね、あれ何に使ったんだろうとか、意識してないと隙間から漏れてる。真逆で、すごく節約家で貯めるの楽しい。私学生の時そうだったんですよね。貯めるの楽しいみたいな。で、その時は隙間がないから、入ってきにくいっていうことをね、作ってる可能性もあったりします。入ってきにくい、だいたいね、そういう節約とかちゃんと帳簿つけてたりっていう時期の私を思い浮かべながら話してるんですけど、でも私だけじゃなくて、やっぱそういう人って入れることに意識があんまり向かないんですよ。面白いよね。だから逆に入れることに意識を向け始めると、例えば主婦でとか、あと会社員でサイドビジネスを始めますってなった時に、お金をいただく、自分のクラフト商品でも無形商材、何か学んだことをアウトプットするセッションするとか、でそういうヒーリングするとかでも、それでお金をいただくっていうのが、その口の字が全部閉まって隙間がない人は、値段の付け方が迷うし、もらっていいのかなって思うんですよ、簡単に言うと。で、まあ、逆に隙間がある人だと入ってきやすいから、これすごいシンプルに言ってるだけだからね、必ずそうだという話ではなくて、例え話とイメージで分かりやすいけど、現実意外とそうだよねっていうのを組み合わせて話してます。もちろん例外はあるよ。でも、その口って書くのを、隙間がいつも空いてる人は出ていくのも入ってくるのもなんか自由だし、あんまり自分で意識せずに空いちゃってる、口が空いちゃってるから、あれ入ってきたのも分かってない、出てったのも分かってないみたいな。で、逆に口閉じて書く人だと隙間がない、だから溜めていくことは上手だけど使えないから、なんだろう、結局発展性がない。で、出てく人は、隙間があって出たり入ったりの人はいつもお金が出てくなとか、入ってきてもすぐ出ちゃうんだよね、まあ、そんな苦しみをする。で、閉じてる人はなんか貯めるので精一杯で、でもなんか貯めても貯めても不安、ね、でもしなんか病気でもしたら、だからそこの枠から切り崩せない、ずっと貯めて温存しておく。だからそうすると、いざ自分がやりたいことがなんか出てきてチャレンジしようかなと思っても、そこが開けられない、一歩踏み出せない。例えば一歩踏み出したとしても、ではお金をいただくっていう何かを始めた時に、枠の中、会社員パートみたいなのはイメージできるけど、そういう時給換算はイメージできるけど、そういうのがない世界、ビジネスの世界、 フリーランスの世界になった途端にどうしていいか分かんない、私には自信がない、まだスキルがないから学ばなきゃ、あでもお金出すのどうしよう、無料でいいかな本を買おうなんかね、結局いい悪いじゃなくって、そういう思考回路、そういうパターン、そういうループを自分で作っていくんだよねっていう、ただそれだけの話です。いい悪いじゃないです。例えばね、一個のことをやってから次に行く、まあ、こういう考え方の方がいます。よく多分学生の頃、うん、小学校とかね、宿題やってからこれしなさいみたいな、これ終えてからこれしなさい、私それね無理だったんですねでもできる人いるんですよね。で、そういう、それは小学校時代は1個終えてから次、これ正しいあり方だったと思います。正しいあり方だった。でも大人になって、例えば基準をね、効率っていうのを基準にした時、料理とかイメージしてくださいよ。1個の料理作ってから次の料理ってしたら、最初に作った料理冷めちゃうじゃない。だから何品かがなるべく同時に出せるように段取りを組むよね。要するに同時並行で3つのものを作る、まあ、こういうことをやる。なので何が言いたいか、そのね、一つ一つやっていくっていうのが良しな時と、同時にやった方が良しな時、人生にはあるわけです。で、これがどっちが自分にとって正解なのか、選択を迫られた時、明確な答えを出すためには、どっちがいいかじゃなくって、そもそもの基準を作る。で、そのそもそもの基準が何かっていうと、目的をはっきりさせるということです。何を目的にするか、何がゴールかなんです。家族みんなで美味しい料理を食べたいがゴールだったら、家族みんなが楽しめるように3つぐらいは一緒に出したいな、そうしたら効率を考えて1個ずつ作らずに同時に作った方がいいよねになるし、なんかね、フランス料理的に1個のものをしっかり味わって次味わって、まあ、なんか作品として流れを楽しんでほしいだったら1個ずつ出した方がいいし、え、つまり同じ料理だとしても、その目的ゴールがはっきりしていると、やり方がどっちが正解が変わっちゃうんですよね。だからね、枠さっきの枠を臨機応変に変えられない人、ずっと隙間が空いたまんま書く人、ずっと隙間を閉じて書く人、どっちが正解でもない。ここが臨機応変にできないっていう状態に人は入ってしまうと、いやいや一個ずつやった方がいいからとか言い出すわけです。まあもちろんね、ちょっとね複雑になるかもしれないけど、その一個ずつはシングルタスクって言いますよね。で、同時並行であるのがマルチタスクっていうよね。この脳の仕組み上どっちが集中できるかって言ったら、実はシングルタスクの方が集中力は増し、結果は得られます。結果は得られる。だけどマルチタスクでやっていく方が、能力という意味では上がったりします。まあ、なので結局何がしたいかって言い方になるんだけど、何を求めてるか、理想は何なのかっていうことが明確になっていくと、どっちがいいかって本当にね、なんだろうな、変わっていくんですよ。繰り返しになりますが、どっちかしか、いつものパターンしか選べない人がいつも苦しんでます。なんだかんだ言いながら別にそんな悩みもないんです。 別にそんなね、橋本さんが言うほど苦しい状況でもありませんっていう人たくさんいると思うんですね。でもね、そのね、困ってることに困っているであろうことを自分が困ってると認識していない、いや私困ってないよって言っちゃうのが一番ね問題だったりするんですよ。みんな問題があるぞっていうのを言ってるわけではなくって、まあどうしてもね、私の場合はちょっと深いお悩みとか本当に抜け出していきたいなという人たちがいらっしゃるから、そういう人たちを見ているとね、ワークショップとかに来てお困りごとを聞いた時に、いや問題はないんですけどっていう人ほど深い問題を持っているっていうのをね、ごまんと見てきてるんで本当経営者とか多いですけどね、困ってないって言いながら話聞いていくと、めっちゃ困ってるやんみたいなことがね、もうなんかね出てくるんですよ。でも話してるうちに本人も、あ、そういえばここがもうちょっとうまくいったら本当はいいんだけどねっていうのが出てきて、そこでも解消できるよっていうと、まあまあじゃあ解消したいなってなる人と、解消できるのに解消しないって人と出てくる。解消できるのに解消しない人は結局枠、自分の枠組みを変えたくない人なんですね。だから頑固ってことです。悪いことではないけれど、それは自分を不自由にさせている枠組みであるケースが多いってことですね。枠の中で自由に遊ぶ、まあ、これも幸せの一つですね。胃の中の蛙大河を知らず状態は、それはそれで大河を知らなければ胃の中でいることは幸せなわけ。でもその他の世界があると知ってしまったら、これはもう苦痛というかね、自由度がある程度縛られていることに気づき始めるから、まあちょっと嫌だなってなる。なので人は気づきたくないから抵抗するんだけど、気づきたくないことを無意識で気づいているからもうなんかこう禅問答っていうかね、本当にぐるぐるしてる人っていうのはこういうことをやってるんですね。何度も言うけど悪いことでもないし、バカにしてるわけでもありません。私自身もそうやってずっと苦しんで、変な苦しみを自分に課してですね、でそこから抜けた時に何やってたんだろうなってすごい思うことがたくさんありました。今もそういう部分あると思うな、うん、あると思うなとか言って、まあ、例えば同じパターンで苦しむっていうので、私自身のエピソードでパッと思い浮かんだのは引っ越しですかね。本当にね、最初の引っ越しって、まあどうしてもね、ちょっとね、家のしがらみがめちゃくちゃ大きかったんで、客観的に考えればなんでそれ持ち続けてんのってことでしかないんですけど、その渦中にいるとね、本当にね、なんかもう重力に縛られてるというか、重いものを手放せないみたいな状態になってるので、まあ苦しいんです。でもそこからどうしてもね、もう引っ越さなきゃいけないっていう、世界が動いたから引っ越せたってあるんですけど、本当ね、世界が動くまで耐え続けたっていうのは、今思っても周りから言われてもやっぱね、本当バカバカしかったですよねバカバカし、その力、踏ん張る力別に使えばよかったのに、まあまあやってしまった。でも別に後悔はないんですけど、ね、そういう体験をして、で、まあ、やっぱりまた引っ越すっていう時にも似たような体験をするんですよね。ちょっとね、その家のしがらみとはちょっと違くて、そのなんていうのかな、家を出るきっかけ自体は、まあ、もう家がなくなるっていうので出るっていう最終の 状態だったんですが、そこに追い込む手前にね、なんか音がうるさいとか、まあまあいろんなトラブルがあったんですよね。まあその中でまた引っ越したら、また今度トラブルってほどじゃないけど、まあ、眠れないぐらいちょっと音の問題とかが出てきて、これはもう解消しようと思ってもなかなかね、解消できなかったんですね。まあまあ全然私も関係ない、そのお部屋の別の階の人がのリフォームの工事会社が失敗してみんな被害を被ったっていう、あれがあるんですけど、それでもね、軌道修正できるところあるだろうって言って掛け合ったけれども、もう何ともならないから、まあまだ最初の引っ越しとちょっと似た感じで、出ざるを得ないほどじゃないけど、もう我慢ならないなっていうので引っ越すっていうね、そういうことがあって、でもその後結局引っ越し先のが予定の日よりも押しちゃって、なんかね、私はそのホテル住まいになるっていう体験をしたりして、だから引っ越しがスムーズにいかないっていうのが、まあまあ繰り返されたわけですね。でこうやって何があるのかなってやっぱ見ていくと、まあ、引っ越しってやっぱちょっと腰重いでしょ、誰だって重いと思うんですよ、多くの方はね。まあ、そのね、引っ越しっていうところで、まあ自分の枠組みがあったわけですよ、簡単に言えば。なんか長くなっちゃったから簡単に省略しよう、枠組みがあったわけですね。だからそれが2回繰り返されると、あ、これかこれかって気づくから、多分その後はもう大丈夫でしょうね。わかんない、そう言ってもわかんないけどね、なんかね、結構ギリギリとか、まあ、皆さんも体験あるかもしれないけど、リミットがねあったりすると、結構それでストレスってかかったりするので、そういうパターンあるよねって。でそのパターン自体変わらなくても、同じように苦しむかっていうと、やっぱりね、繰り返しのパターンの中でも枠組みを少しずつ変えていくと、同じような出来事が来てもあんまり苦しくなくなるんですよ。だからホテル住まいになった時、実は楽しかったんですよ。めんどくさいなとか、荷物をね、やっぱり預けてたり、預けるのも出し入れできる預け場所と、もう完全に預けちゃうのと、いろいろその準備とかは大変だったけれど、まあ、でもね、楽しかったんですよね。なんか非日常的な、でだんだん1ヶ月もいると、やっぱりホテルの部屋でも自分家みたいになってくなみたいなね。まあそれイギリス行った時体験したよなとか、いろんなことで、人生まさに旅だなとか思いながらですね、楽しめたんですよ。でも多分前の私だったら、すごい不幸のどん底みたいな、まあ、そこまでは言わないけど、まあ、もうすごいまあ、ストレスはストレスだけど、もっとストレスだったと思います。だからね、本当に枠を変えていくっていうのは一見大変なんだけど、一回抜けてしまうと、その後変えていくのは本当に楽になるんですね。で、大体皆さん、家族が、お金が、仕事が、まあ、この辺で、まあ、分かりやすいのは時間かお金ってところかな。まあ、あともう一つ関係性か。もうこの三つ、大体悩むわけですよ。三つ。でもこの悩ませてるこの3つって、絶対的に枠組みがずっとおかしくなってるっていう、口って書いてるロの形が なんか品って書き、3つで品川の品って書きたいのに2つきゃないとかなんか3つだけど意外と奥行きあったりとかなんかねちょっとんっていうことがあるわけ。でも口って別にひらがなでもカタカナでも書きゃいいじゃん、伝わるんだからってことあるじゃない。別に漢字で書かなくてもいいじゃんみたいな。でそう思ったと瞬間もう四角の枠じゃない形に変わっていくんですよね。すぐ変えられるんですよね。これがね、つべこべってあべこべにする人はずっと口をぐるぐる書いてる人ですね。で考えすぎちゃってできないんですとか言うんです。いやいやいやいや、考えるのやめてこうやったらいいんですっていう話になっていって、でも怖いでもって言ってやらない理由をいっぱい並べていくと。何度も言うけど別にそれが悪いとかディスってるとかではなくって、本当にちょっとしたことを変えるだけで、その口全部閉じた字を書いてる人はほんの少し隙間開けるだけでも変わるんですよ。その後押しをしたいから口酸っぱく言ってるだけです。誰かを否定したりとかダメだよねこういうのはって言ってるわけでは全くないんです。ほんのちょっと変えるだけで人生変わっていくよ。これは私自身も体験し、そしてこれまでたくさんの方お手伝いしてきてる中で皆さんそれをやって変わってきているのを目の当たりにしてるからこそですね、応援したいという意味での後押しで、まあ、嫌な話もするわけですよ。ちょっとねもう30分経っちゃったけど、筆跡も本当に同じで、字の書き方変えるだけで人生変わってく。これぐらい本当にちょっとした意識変えるだけでマジ変わるんでね。筆跡面白いんですよ。だからまあ今日口って書くみたいな話になったんだけど、まあまあまあ本当ね、本当いろんなものでみんな人生を表現しているから、姿勢もそう、喋りもそう、声もそう、筆跡もそう、所作、すべてがその人の人生を表しています。だからこそなるべく気を配っていきたいなと思いつつ、まあだらだら過ごす日もあっていいと思いますけどね自分に甘いからまあというわけでね、瞑想会16火曜と30日ありますので、当日でも申し込みは可能です。概要欄にもリンクがあったかと思います。 LINE 登録してる方はメニュー、あ、これはあれか、小瞑想会はないんだ、ホームページか、ホームページからリンクがあります。あとメルマガ取っといていただくと、占い、なんか6月の後半以降ちょっと大事だから話しますので、メルマガでねキーワードゲットしてください。まだいつ送ろうかな、まあまあ週末か週明けぐらいじゃないかなと思います。はい、なのでこれを聞いたらすぐに登録いただければと思います。というわけで今日のお話があなたの人生の扉を開くヒントになりましたら嬉しいです。いやー、だらだら話してしまったが、何か、ご感想やコメントある方はレターにお寄せください。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。じゃあねー。